隅田隆平のハマグリ顧問の編第5回ポッドキャスト勝手に弁護団です。ゴシップの渦中にある人物を勝手に弁護します。弁護してほしい人とその理由を募集中ということで、ハマグリネーム琴の侍からいただきました。何かと話題の山尾志織議員が不倫疑惑のあった弁護士を政策顧問として起用する模様です。疑惑の真偽はともあれ、この人事はある意味プロレス的と言えるかもしれませんね、ということなんですが、そうなんですよ。山尾志織さんが、なんと、あの不倫疑惑のあった倉持凛太郎氏ですね。凛太郎くんと。私全く面識ないですよ。同業ですけども。凛太郎くんを、あえて、政策顧問として起用するということを神奈川新聞ですかね。でね、インタビューに答えておっしゃられてるわけですけれども、まあネット上とかではね、いろいろ批判をされておりまして、心ない人は言うわけですよ。政策顧問のせいっていうのは、立身弁のせいじゃないかとか、そういうことをね、言ったりするわけですけども、私はちょっと今回は山尾志織さんを弁護しようかなと。思うわけですよ。でね、この人は何を言ってるかと言いますと、すごいこと言ってますよ。この神奈川新聞でね、剥き出しの好奇心には屈しない。この言い方がいいですね、表現が。剥き出しの好奇心。で、これもね、ネット上ではね、剥き出しの性欲とかね、もうそういうことをね、僕は、心ないことは言わないでほしい、女性に対して、そういうことを叩かれたりとかしてるわけなんですけれども、まあどういうことをおっしゃってるかと言いますと、結局ね、まあその倉持さんとはそういう疑惑を報道されたんだけれども、彼とはまあ憲法問題とか、これからね、憲法改正が問題になっていくわけですから、そういう憲法問題についてずっと、まあ、なんていうんですか、政策を、もう議論をして、自分の政策を、まあ、形作っていく上で、まあ、助言を受けたいとかっていう関係があったので、これからもその関係は維持しないといけないと。政策は継続的にやらないと意味がないっていうようなことで、起用するみたいなんですけれども、まあね、いろいろ言うてはるわけですよ。講師にラインを引くっていうのが、どこまで社会的に認められるのかとか。こうっていうのは、まあ、議員としての活動しっていうのは、そういうプライベートの問題なんですけれども、悩み抜いた末の結論は、公の政治家としての私は、政策や政治哲学、姿勢については、できる限り率直に答えるが、一方で、私ですよね。私の部分に一定のラインを引くことに変わりはないということだった。直後の記者会見などで、私は男女の関係はないと答えたが、そうしたことを答える必要さえなかったと、今は思うと。で、文春の記者がね、通勤中の路上で、いきなりね、家の前から後をつけてきましたと、声をかけて、レコーダーを突きつけてこう問われた。男女の関係はあったんですか？本当に関係はなかったんですか？で、まだ、その後の記者会見で男女の関係はないとかって答えざるを得なかったんだけれども、こういうことは答える必要もなかった。そんな剥き出しの好奇心に屈しないと、宣言されてるわけですけど、ここは私は支持しますね。うん、こんな剥き出しのね、好奇心に、答える必要ないわけですよ。男女の関係はないなんてね、答える必要ないわけで。というのも、一緒にね、ホテル行ってはったわけでしょ？ホテル行ってたわけで、もうそれ言わずもがななんですよ。ね。そんなことね。例えば、いろいろあるじゃないですか。京都でもね、高瀬川沿いとかラブホテルとかあるじゃないですか。あの前でね、出口調査みたいなことをしてね。選挙行っているじゃないですか。出口調査でちょっと押してくださいみたいなね。どこのトイレとか押してくださいみたいな感じで男女関係ありましたかとかピーって押したりするのはないじゃないですか。あるに決まってるわけですから、それはね。決まってるって言うとちょっと語弊があるんですが、まあ十中八九じゃないか、もっとだな、もっとあるわけですよ。それをね、これ言わずもがな、これ聞くのはもう無粋っていう話で、これは聞くべきやなし、答える必要はないんですよ。これ山尾志郎さんの言う通りで、ね、この前ラジオで僕も言いましたけど、私がちょっとね、育毛剤を買いに行った時にね、薬剤師さんが出てきて私に尋ねたわけですよ。お客様、20歳未満ですかと。いえ、違いますって言ったら、 じゃあ65歳以上ですかと。これ言わずもがななわけですよ。20歳未満、65歳以上使ったらいけない、効果のない薬やったわけなんですけれども。とはいえ、そんなおっさん、どこにもいないわけでね。どこにもいないけど、もしかしたら中にはいるかもしれない。20歳未満にも見えるけど、もしかしたら65歳以上かなっていう人は、万に一人いるかもしれないんで、ホテルの前で、出口調査したら、もしかしたら万に一人は何もしてないっていう人がいるかもしれないんですけど、これ言わずもがなで、昔私がね、もう20何年前、学生時代なんですけど、地元の宇治の蔦屋で、僕プロレス大好きなんで、週刊ゴングを、まあ立ち読みしてたんですよ。まあ大好きやったら帰っていう話ですけど、学生時代でね、あんまお金なかったのかな。で、立ち読みしてて、で、その時に私の夏だったんですけど、どんな格好をしてたかというと、当時プロレスに転向して、橋本にちょっとね、ガチンコを仕掛けたりとかして、話題になってた、元柔道の銀メダリストの小川直也さんの T シャツ、小川直也 T シャツを着てたんですよ。小川直也 T シャツを着て、で、まあ短パン履いてたんですけど、携帯にね、ポケットに入れて、で、携帯のストラップが、蝶野正弘ストラップやったんですよ。超の正弘ストラップをつけて、小川直也 T シャツを着て、週刊ゴングを呼んでる私に、隣にね、同じように立ち読みしてたある男性が、すいません、プロレス好きですかって聞いてきたことがあって、そら好きやろっていう、それで嫌いなやつおらんやろっていうぐらい、言わずもがななんですよ。で、ちなみにこれを聞いてきたのが、すごいですよ。ほんでその人がね、その後私に聞いてきたんですよ。好きですよ。これ、どう見ても好きでしょと。好きやなかったら、ものすごい罰ゲームやないですか。好きですよって言ったら、あ、じゃあ新日本プロレスで、一番強いと思う選手、誰ですか？なかなかプロレスっていうのは強い弱いだけのジャンルじゃないんで、他にショーマンシップであったり、そういう見せる部分であったりとか、そういう部分も問われるジャンルではあるんで、なかなか変わった聞き方をするなって思って、でも相手がそういう強さで聞いてるんで、ああ、強さで言うと、アマチュアレスリングでオリンピックに出た中西学で、体格もすごいですから、僕は、強さだけで言うと中西学じゃないですかねって、20年ぐらい前ですよ。答えたら、その男性がね、ありがとうございます。中西の弟ですっていう。本当なんですよ。すごいでしょ？弟やったんですよ。すごいでしょ？っていうことがあったりしたんですけど、中西学の弟のこの言わずもがなの質問と一緒なんですよ。男女の関係ありましたかっていうのはね、もうホテル行ってはったわけでしょ？林太郎くんと。だからそこはもう、本当に山尾しおりさんの言う通りで、聞かなくてもいいし、答える必要もないとは思うんですけど、この神奈川新聞のインタビューですか、山尾さんね、ちょっとなんか論点をずらしていくんですよ。働く女性への視線がちょっと男性とは違うんじゃないかみたいな話に持っていったりしてるんですよね。だから自分は女性だから叩かれてるとかっていうような話に持っていって、で、そういういろんなね、男女の関係あったんですかとかっていうこと聞いてくるのは、一体何の目的で何の情報を誰に提供しようと考え、私にそうしたことを問うているのか。つまりは、剥き出しの好奇心を満たせ。まだ満たされてないんだ。だから満たせと繰り返しているわけだと言ってるんですけど、まあ山尾しおりさんっていうのは国会議員なわけですよ。で、有権者はね、その投票するときに、やっぱりその人の政策のみならず、そういう全人格を見て投票をする人も中にはいるわけで、私は個人的には政治家はその仕事を、政治ですよ、政治をちゃんとやっていれば、ある程度、私生活がデタラメでもいいんちゃうかなと、これ私のあくまでの考えですけど、そうじゃない人もいるわけで、そういう私生活の部分もチェックしていきたいという人は当然いるわけで、何の目的で何の情報を誰に提供するんだっていう言い方は、これはおかしいかなと思うんですよ。で、なんか女性に対して、そういう、なんでしょう、興味本位で、こう、剥き出しに好奇心を剥き出しにしてる、みたいな、ことを言うわけですよ。男性社会がね、その背景にある、みたいなことを言うんですけど、剥き出しの好奇心を見せるのは、別に男性社会にある、のみにあるわけじゃなくて、昨日もですね、この番組のディレクターの田中さんがですね、うちの番組のね、LINE グループを何人かでやってるわけですよ。で、その中で、急にね、安住さんかっこええわ。安住さんなんて書いてたっけ？安住さん素敵ですよねってね。LINE グループに急に投稿してきて、何かなって思ったら、どうやら田中さんは、この曲のね、遠藤奈美アナウンサーに LINE で送るつもりで、安住さん、TBS の安住アナウンサーですよ。あの方と、日本民間放送連盟賞ですか？それの、 表彰式、坪井さんの、坪井のりおさんの番組がその賞を取ったということで、受賞式に行かれて、その後かな、その式に安住さんもいらっしゃったらしくて、で、安住さんが素敵やったらしくてね、でそれを、我々は男ばっかりですよ。あと、香川照江先生と、柳田コーチですよ。柳田コーチの LINE グループに急に、安住さん素敵って言って、すいません、これ、なめちゃんに送るはずの LINE でしたとか言って、剥き出しの好奇心をね、見せてきたわけなんですけれども、そういうなんかね、剥き出しの好奇心を女性に対して、ばっかりとかっていうのも違うんじゃないかな、って思うんですよ。そら政治家なわけで、でそのね私生活の面を叩かれてるのは別に女性の政治家だけじゃなくて、今江理子さんとかだけじゃなくてね、最近ね話題になってた初鹿さんっていう人がいるわけですよ。初鹿なんていう議員でしたっけ？民進党から今立憲民主党ですかね、初鹿昭弘さんっていう議員がいて、この人が去年週刊新潮にね。まあ女性を、とホテルに行こうとして、まあ振られたところを直撃インタビューされてるわけで、おそらくこれは、まあ、いわゆるハニートラップやったと思うんですけど、で、その時に週刊新潮の記者に直撃されて何て言ったかというと、これすごいですよ。こんなこと言ったんですよ。これね、ふんどしフリルさんがわざわざ全文書き起こして送っていただいたんですけど、女房とセックスなんてもうしてないからね。みんな、奥さん以外に吐け口求めていると思うよ。でも風俗はつまらない。あなたと行きたいと思われるからこっちも行きたくなるわけ。俺の好きなタイプ？女で一番いいのは30代半ばから40代半ば。絶対そうだよ。寝れてきているからね。好きだよね、セックスが。下水！私この記事を読んで、初鹿さんをゲスオブザセンチュリーと。今世紀最大のゲス男と、言ってたわけですけども、これ読むのも恥ずかしいですよ、地上波のラジオでね。私も、生まれたばかりの赤子の娘がいるわけですから、こんなこと言ってた人が、また、強制わいせつ疑惑みたいなのが週刊文春に書かれてて、でもね、その中身は言わないですけど、で、それに対して、まあ、女性はね、強制的にそういうことをされたというふうに被害を言ってるにもかかわらず、この人は合意があったと。強弁してるわけですよ。まあ、この人が否認してるんで、真偽は定かじゃないですよ。でも女性は強制的にそういう、わいせつな行為をされたと言ってるにもかかわらず、合意があったって言ってて、で、そのことを週刊文春の記者に突っ込まれて、何が合意なんですかって聞かれてね。まあ、そういう行為がタクシーの中であったってされてるんですけど、何が合意なんですかって聞かれて、いや、タクシーに一緒に乗ったのが合意って。とんでもないですよね。そんなことが通るはずもなく。で、今ね、ハリウッドとかでセクハラ疑惑とか、大物プロデューサーがセクハラしてたとか、あるいはケビン・スペーシーもね、当時、少年だった人に、そういうなんか性的ないたずらをしようとしたとか、あるいはダスティン・ホフマンとかも言われてましたけど、それはね、今日本で報道されてたら、そういう問題に関して、なんかあたかもアメリカだけの話みたいな感じで、この間報道、そういう言い方をするわけですよ。報道ステーションで、町山智博さんが、ゲストで出られてて、富川さんですかね、アナウンサーが、そのね、ハリウッドでのセクハラ問題について聞いてた時に、で、町山さんがこういう問題は、実は前からあって、当事者たちを前から告発してたんだけれども、メディアは自主規制で言ってこなかったみたいなこと言ったら、富川さんがね、え？自主規制ですか？なんて言ってるんですけど、まあ、日本でもあるでしょうじゃなくて、ありますよ。うん、断言してもいいぐらいあると思うんですけど、やっぱり未だにね、なんでしょう、セクハラとかに対する、まあ、自戒も含めてですけど、男の意識が乏しいというか、やっぱりね、もう、今の時代というかもう昔からそうなんですけど、そういうことに関しては、もう、なんて言うんですか、過剰なぐらい、うん、意識した方がいいと思うんですよ。そういうことで女性に嫌な思いをさせてないかっていうのは。で、そこで参考にしていただきたいのは、この番組のね、ハマグリボーイズのメンバーである香川照江先生。今日は欠席されてるんですけど、彼のね、すごいですよ。セクハラとかしちゃいけないっていう意識は。それは我々弁護士で職業上もそうなんですが、でも、残念なことに弁護士がセクハラをしたみたいな事件が報道されたりとか、あるいは大阪弁護士会の地下にもそういうセクハラ相談室みたいな事務員さんのためのそういうのがあったりもするんですよね。その辺はやっぱりそういう人権感覚に優れてる照江先生は、 まあ、事務員さんね、松田さんという方がいらっしゃるんですよ。名前出しても、まあいいか。あの、お友達なんでね、同じビルでね、うちの事務所が1階にあって、1階で大江ビルジングっていうところでね、やってたら、3階にね、あの、照井先生が引っ越してきたっていうね、かなり好きですね、あの人は僕のことが。3階に引っ越してきたんですよ。で、松田さんっていうね、事務員さんがいらっしゃるんですけど、ある時にその松田さんと喋ってたら、あの、てるえ先生とは言わないですよ。本名でね。あの人、てるえ先生すごいですよと。どうしたのって聞いたら、その同じ会派でもあるんですよ。てるえ先生と私が弁護士会の中に会派っていう、まあ、派閥があるんですけど、まあ、その中で、いくつかあって、法友クラブっていう会派で一緒にしてるんです。ご一緒させてもらってるんですけど、で、その会派の法友クラブのボーリング大会が、ある時あったんですね。で、事務員も参加できるボーリング大会で、で、その松田さんも参加することになって、で、ボーリング場で、もうその行ったところで、何ですか、ボーリングのシューズとかいろいろ、まあ、手続きしてたら、時間がかかるんで、最初に、もう、ボーリングのシューズとか全部、あらかじめもう把握しておいて、まとめて申告しておいて、一気にもう受け渡ししてもらえるように、スムーズに行くように、みたいな配慮があって、で、全員ね、ボーリング大会出場する人は、その足のサイズを、まあ、あらかじめ提出するっていうことになったんですよね。そしたら、その、テルエ先生がね、松田さんに、まあ、足のサイズを聞くときにね、松田さん。これはセクハラやおまへんで、セクハラやおまへんで、あの、足のサイズ、ボーリングの足のサイズは何センチ、いや、セクハラじゃおまへんで、これは。あの、こういうクラブの、あの、ボーリング大会で必要やから、あえて聞きます。足のサイズは何センチですかって。すごいでしょ、その配慮が。逆にいやらしかったって言ってましたかね。いや、まあ言うてますよ、そんなこと。っていうぐらい、もうそのぐらいの、あの、配慮があって、いい時代にね、未だにこういうことを言ってるゲスオブザセンチュリー、初鹿さんはどうなんやと、っていうような具合で、初鹿さんとかも、まあ叩かれたりとかしてるわけで、何も女性だけじゃないんですよ。それを、まあ山尾しおりさんはね、そういうふうな話にしてるんですけども、ほんで、まあ言ってることはわかるんですよ。今回の選挙戦とかも、なんて言うんですか、政策よりも、そういう、なんでしょう、こういうことをおっしゃってます。私に問うべきは男女関係の有無などという下品な質問ではなく、主要政策の方向性は同じでありながら、増税についてのスタンスが異なる、立憲民主党とですよ、スタンスが異なるように見える理由や詳細な説明ではなかったのかと。確かに選挙のね、投票日の速報とか見てても、スキャンダラスな人の山尾しおりさんとか、トヨタ、真由子さんですか、ああいう議員の当落ばっかりやってたりとかして、あんまり政策の議論っていうのが置き去りになってた部分あるかなと思うんで、ここも確かにそうかなとは思うんですが、ただね、それはそういう私生活の部分も、そこに重きを置く主婦の人も中にはいるでしょう。ね。やっぱり、さっきのね、タムケンさんに怒る人じゃないですけど、やっぱ主婦は怒るんでしょうな。やっぱりその自分に置き換えて考えたら、っていう意味では、今回こういうことをね、大々的に山尾しおりさんはあえて言う必要が果たしてあったのかなと。そのね、憲法の議論とかする上で、林太郎くんのね、その知見というか、それが必要だったとしても、別に、例えばメールでね、やったりとか、ね、教え交代電話で話したりしたらいいわけで、大々的に政策顧問として迎え入れますとかっていうことを、あえて言う必要はなかったかな、と思うし、で、やっぱりね、私が思うのは、若狭さんですよ。若狭さんね。小池百合子もね、政策顧問に若狭勝を使えよと。いう話なわけですよ。ね、小池百合子さん好きやっていう気持ちが叶わずね、叶わず、まあこれはね、私の独自の見解ではあるわけですけれども、ただ、ね、先週若狭勝論を展開したところ、この番組のポッドキャストがニュース政治部門のこのカテゴリーでね、グイーッと順位が上がって、また全体でも15位とかに上がってましたよ。すごい。やっぱり皆さんね、若狭勝には感情移入する部分があるのかなっ ていうね、アムラならぬ若さっていうのがね、これから流行っていくんじゃないかなと。大晦日のあの24時間、笑ってはいけないとかでも、若さ、まさおさん出てくるんじゃないかなって、僕なんか思ったりするんですよね。で、小池百合子のモノマネする女芸人いるじゃないですか。あの人と一緒に並んで、リセットとか言われたりとか、なんか、そういうのがあるんじゃないかなと思うと、これから若さもね、年末に向けて盛り上がっていくわけですけど、そういう意味ではなんかね、この凛太郎の扱いと、もう呼び捨てになってますね。凛太郎くん、凛太郎の扱いと若さの、若さじゃないや。若さは若さまさるのフォロワーが若さ。若さまさるさんとの扱いに、ね、恋が成就してるって言ったら語弊あるかもしれないですけど、したように見える。で、かつ制作秘書としてこれからも一緒に、ね、活動する凛太郎と、片や、すべてを失い、ね、ずっと恨み節を、言い続ける。若狭勝さんっていう、その辺もちょっとね、制作秘書でね、若狭さんを起用するとかだったらなんか腑に落ちるんですよね。でもまたあれか、どんだけヒゲが好きやねみたいな言われ方をね、またしちゃうかもしれないんで、でも若狭さんは性的な匂いがしないヒゲじゃないですか。あっちのヒゲを使った方がね、いいんじゃないかなとは思うんですが、こんな大々的にね、あえて言わいでええんちゃうかなと、なんかね、そのいろいろな議論を混同してるというか、でこういうなんていうんですか、わざわざマスコミに向けて発表することもおそらく山尾しおりさんは相談してるわけでしょ、凛太郎くん。とそういう意味では凛太郎くんアドバイザーとしてどうかなと、これはやめといた方がいいってならないのかなとも思うんですよ。まあね、皆さんどうお考えでしょうか。というわけで、曲いきましょうか。ミュージカルアニーからトゥモロー。隅田流平のハマグリ御門の編第5回放送がまあ終わった、放送は終わってないか、現段階では収録が終わったところなんですけれども、今日はちょっと気になりますね。本当に世界トレンド1位を達成できてるかどうかでこの番組の命運が左右されるわけですから。でもね、私はその世界トレンド1位を目指しますというツイートをして、そのリツイートが19とかやったんで、かなり今日頑張ってもらわないと、森山塾さんとかが20万回ぐらい、もう不眠不休で森山塾さんが、藤文也さんお疲れ様でしたとやってくれないとダメですね。なかなか、まあ、SNS っていうのを使って、行かないといけないかなと。特にこのラジオっていうのはそういう SNS と親和性が高い、ジャンルかなとは思うので、そういう意味ではね、そのなんていうんですかね、まあ、当事者参加型で、かつなんていうんでしょう、さっき言ってたような、本編で言ってた当事者意識が強すぎるっていうなんか感じじゃないんですよね。なんか皆さんいい塩梅で参加してくれてるのが嬉しくて、そのなんか過剰な思い出あったりとかね、過剰な当事者意識で田村健二に迫る人とかいないじゃないですか。22年のめちゃイケの思い出が全てなくなりましたって、全てなくなるのはおかしいやろっていう田村さんのね、勇み足だけでね、でもほんまあれ勇み足っていうのがね、一番ぴったりくるのかなとか思うんですよね。ぬか喜びが一番ぴったりくるのは真中監督ね。これから国語辞典はぬか喜びは真中監督がドラフト会議で高山を指名 して外れたにもかかわらずガッツポーズをする様で、勇み足のところがまだ正式発表されていないめちゃイケの終了を番組のレギュラーでもない田村健二がインスタでアップする様っていう形で国語辞典に書いてもらってもいいぐらいの勇み足ではあったんですが、そういう過剰な当事者意識じゃなくて、なんかいい塩梅で参加していただいてて、中にはね、怒ってらっしゃる方もいるかもしれないですよ。一人来てましたね、メールで。一回クレームというか、もう怒ってらっしゃる方がいまして、それは何回か前に 覚醒剤の話をした時に、私があの覚醒剤はダメですよと言いつつ、でも覚醒剤をやっちゃった人の人格と行為を切り離して、その人格の部分についてはまた別の見方もあるし、なんとかその人たちが、まあ、病気っていう側面もあるわけですから、更生していく道を考えなあかんみたいな話をしてたんですが、その前に覚醒剤ダメですよって断りを入れてたのが、とりあえず言うとこかいみたいな風にしか読めなかったというか、聞こえなかったと、うん、だからすごい不快でしたというご意見もいただいてて、それはもう私の表現力のなさに全てが問題がありますから、当然私はそんな覚醒剤があの別に使っていいなんて思ってるわけないわけですよ。当然あの本当に怖いね、薬物ですから、それは私も実際に自分がそういう覚醒剤の事件を担当とかしてて、本当にああ明らかにこれは覚醒剤の症状なんだろうなっていう症状が現れてる人から暴言を言われたりとか、恫喝っていうかそういうことを言われたりとかの実体験、身をもって体験してるんで、すごい怖いもんやっていうのは分かってるんで、でもそれがちゃんと伝わってなかったっていうのは私のね、不徳の致すところで、まあそういうね、そういうメールでもいいわけですよ。いろんな意見いただいた方が番組は盛り上がるのかなとも思うんですが、メール欲しいですね。メールが、今日はちょっとね、この番組、普通オタみたいなのも取り上げたりとかして、ね、ちょっとね、もう5回目になったんで、もう喋りたいことを全部言うのをやめることにしたんですよ。ちょっとずつね、もういろいろ言う、今日も B 級ニュースもね、いっぱい本当は用意してたんですよ。それをちょっと絞ってね。うん、曲とかもかけて、これがまあラジオの醍醐味なわけですから。で、ポッドキャストは、そうか、曲が聴けないんですよね。曲を聴けないのが残念で、そのラジコとかラジコプレミアムとかで聴けない方もいらっしゃったり、海外の方とかはラジコそのもの登録できなかったりするんで、そこはなんとか、なんか、ご自身で曲を再生したりとかして、無理やりね、曲を紹介してる部分は流れてるわけですよね。うん。だからその曲、僕が曲を紹介したら一旦止めて曲を流してみて、ちょっと なんか臨場感をアップさせて聴いていただいたら、さらに楽しくお聴きいただけるんじゃないかな、なんて思ったりします。